どうもこんにちは、田中です。今回の音声では、欲しい未来の作り方のパート3ということで、望みを叶え続ける人と叶えない人の違いっていう側面からね、自分が望む未来を、論理的に叶えていくために大事なことっていうのを話していこうと思います。で、今回の話は、運とかチャンス、例えば運がいいとか運が悪いとか、チャンスが多い、あいつなんかチャンスに恵まれてるよねとか、なかなかチャンスがないんですとか、チャンスを生かせないんです、チャンス生かしましたみたいな話ってよくすると思うんですけど、そういった運とかチャンスとかそういった領域に関しても、極めて論理的に言語化できると僕は思ってるんですよね。で、その辺に関してもお伝えしようと思います。パート3の今回もすごく大事な話をしていくんで、ぜひ楽しみながら聞いていっていただければ嬉しいです。前回までパート1とパート2の音声では、選択肢の罠、僕らは選択肢を増やせば増やすほど成功確率が上がると思いがちですよね。だけどそうじゃないんですと。選択肢っていうのが増えれば増えるほど僕らはね、その成果が上がるとか充実度とかそういったことじゃなくて、楽な方にいかに受け身でいられるか、いかに楽であるか、そういう方に流されてしまうんですっていうことをお伝えしました。だけど、そういった、なんて言うんでしょう、差がみたいなのがあるけど、またもう一方では、選択肢を減らすことも本能が嫌がるんです。だから、選択肢を減らすっていうことが大事。つまり、決めるっていうことが大事だっていう話をしました。その何を決めるのかって言ったらね、もう、あらゆることを決める必要があるんですけど、決めるっていうのは選択肢を減らすっていうことなんで。目指すもの、向かう先、目標を決める。もうこれは必要ですよね。で、決めたら向かい方、方法論も決める。選択していく。もうこれがすごく大事なんです。これを決めないと、さっきも言ったけどね、成果の大きさとかパフォーマンスとか充実度とかじゃなくて、受け身で楽な方に流されるんです、僕らは。で、パート2では、今現在、現状と欲しい未来にギャップがある場合はね、まあギャップがあるわけじゃないですか、目標があるっていうことは。で、そういった場合は現状を変えるために、今の現実を変えるために、何をすればいいのかっていう大事な話をしました。現状、心地いい領域、コンフォートゾーンを勇気とか気合とかそういった精神力とかね、そういったことではなく技術で超える方法っていうのをね、お伝えしたつもりです。許容できるリスクをちゃんと知って、正しく知って、その分だけ行動していけばいいんですよっていう、すごく大事な話をしてます。すごくこれ大事なことなんです。で、それぞれのね、パート1パート2の音声をまだ聞いてないぜっていう場合はね、ぜひしっかり聞いてほしいし、もう何度も何度も繰り返し聞いてほしいです。こういった部分を抑えずして、例えば、稼ぎたいとか言ってね、稼ぐための方法探しとかをしてもね、それね、ずっと続きますよ。その方法論探しで結局行動できないみたいな、それが続いてしまうんですよ。だからもうそろそろね、気づくべきなんです。もう今までのスタンスの延長線上にはね、自分が望むハッピーってないんです、きっと。もうそれにね、気づくべきなんです。で、今回の音声シリーズでは、欲しい未来の作り方、この音声シリーズではね、大切なことも全部お伝えしていくんで、しっかり、聞いていってください。それでは、パート3、本編に入りたいと思うんですけど、望みを叶えるとか、夢を叶えるとか、目標を達成する、そういう時にあなたはね、何が一番大切だと思いますか？やる気でしょうか？情熱、知識とか、あとは努力が大事とかね、根性とか人脈とか、戦略、何だと思いますか？ちょっと考えてみてほしいんですけど、信念、努力、もちろん必要ですよね。で、今ざっと挙げたことっていうのはもちろんね、そのどれもが望む未来を作るために、目標を達成するために、夢を叶えるために必要なことではあると思うんですけど、だけどね、もうここにね、例えばやる気が必要って思いますよね、みんな。じゃあやる気を持って努力をする。どこにその努力をするのか。知識が大事。大事ですよ。じゃあどこに知識を生かした行動をとっていくのか。どこに情熱を燃やして行動していくのかといった視点は極めて大事なんです。これすごい大事なんです。闇雲に行動したらハッピーみたいな、 目標達成されたと、それ違うんですよ、うん、語弊をね恐れずにもう完全にこう言い切ってしまえばですよ、頑張ることが大事じゃないんですよ、うん、頑張ることが重要じゃないんです、頑張ることが不可欠じゃないんです。じゃあ何かって言ったら、自分の望みっていうものが叶う可能性が高い方、夢が叶う方、目標が叶う可能性が高い方の選択を選び続けることが大事なんですよ。望みが叶うことが成功する可能性って言ってもいいかもしれないです。夢が叶うことが成功する可能性、目標達成が成功される可能性が高い方を選ぶ、成功につながることをやるっていうのが大事なんです。で、その成功につながる行動とか、成功につながる努力とかは必要ですよ。だけど、なんて言うんだろう。みんながね、シャニムに頑張るとか、努力するとか、大量行動とかって言ってる、その行動が、正しくね、自分の望み、欲しい未来、目標達成に繋がってるかどうかって、これすごく大事なんですよ。っていう、これね、さらっと今、すごく大事なことを話したんですけど、なんか、キョトンとしてる人が多そうな気がするんですけど、これすごい大事なことなんです。頑張るって、もちろんそれはね、大事でしょう。だけど、その頑張るっていう、その頑張りが、ちゃんと成功につながってるか、頑張ってるその頑張りがちゃんと望む未来につながってるかっていう意識を持つ人がね、なんて言うんだろう、すごい意識を持ってない人が頑張ってるけど結果が出ないって言ってるような気がするんです。その一番の理由がそこだと思うんですよ、うん、で、すごく大事なのが、成功につながる方に、目標達成につながる方に、夢が叶う方につながる方に自分の身を置くっていうことが大事なんです。これは環境もそう、選択肢も行動も思考もあらゆるものをね、成功につながる可能性が高い方に置くっていうのが大事なんです。伝わるかな？で、テーマ、タイトルに戻しますけど、自分の望みっていうものを着実に叶える人、叶え続ける人っていうのは、自分の成功、自分の目的、望む未来っていうのをしっかり知ってて、まずね、しっかり知ってて、そして望む未来が叶うチャンスがある方に身を置いてるんです。わかりますか？で、反対に自分の望みとか自分の目標とか自分が欲しい未来をね、叶えない人のほぼ全ては、自分の望み、欲しい未来っていうのをまずあまり知らないっていうことが多いですよね。で、まあ、ここはクリアしたと、知ってたとしても、知ってた場合も望む未来が叶うチャンスが少ない方に身を置いてるんですよ。うん。これすごい大事な視点ですよ。望む未来が叶う可能性がある場所、ある方っていう概念はすごく大事です。これね、考えたことありますか？うん。つまりね、何をするのかとか、努力とか、行動とかじゃないんです、ポイントは。もうどっちに身を置くのか、どっちにかけるのかっていうのがポイントなんです。賭け事の賭けですよ、今言ってるのは。賭け、どっちに賭けるか、うん、望む未来が叶う方に賭けろっていう話なんですよ。今賭けてる、例えば行動するっていう、その行動っていう行動はね、選択はちゃんと望む未来が叶う方、叶う叶わないがどっちか二択があったとしたら、叶う方の賭けになってるならいいんですよ、うん、それまでちょっと考えてみてほしいんです。で、全ての行動の中にはね、自分が望む未来につながる可能性っていうのは含まれてるわけですけど、何をしてもね。だけど、その可能性の、なんて言うんだろう、確率の大小はありますよね。これね、ただね、例えばですよ、ただむやみやたらに毎日素振りしてるような野球少年と、一球一球、一素振り一素振りに、なんて言うんだろう、コースとか、球種とかをイメージして、次は、高めの、何、ストレートとか、次は、アウトコースのスライダーとかってイメージしながら素振りをしてる野球小僧がいたとしたら、どっちの方が上達するかって言ったら、もうこれ完全に後者じゃないですか。うん。そういうふうに可能性が高い方にかけるんです、行動を。うん。もう全部ですよ。まあ今はね、今の例えがなんかうまいかうまくないかって言ったらうまくない気がするんですけど、うん。もうかけるのは可能性が高い方にかけるんです。自分の行動、お金もそうです、時間もそうです。自分自身を可能性が高い方に置くっていう意識を、が必要なんです、絶対的に。で、日々のあらゆることの中で、行動とかの中で、自分が望む成功とか未来につながる可能性があるものを増やしていくっていう視点がね、すごく 大事なんですけど、これ伝わるかな、でもこれすごい大事なんですよ。うん、でこれね、例えばですよ、これすごい、なんて言うんだろう、有名な実験なんで知ってる人も多いかもしれないですけど、あのね、すごい興味深い実験があって、イギリスだったと記憶してるんですけど、あのね、宝くじが当選したことがある人と一回も当たったことがない人を集めて、大人数集めて、宝くじが当たったって言ってる人たちをもうがっさり集めて、100人とか集めて、もっとだったと思うけど、うん、大量に集めて、でそれが A グループで、宝くじが当たったことがないっていう人をまた集めて B グループですよ、うん、に2つのグループに分けて実験してるんですよ、イギリスのなんかの機関が、うん、運の実験をしてるわけです。でこれ超有名だから知ってる人も多いと思うけど、だけどこれ超面白くて、マジでその当たったことがある組の中にはもう何回も何回も高額当選した人もいるわけですよ、もう何人も、うん、で当たってない組には一回も当たったことがない人のみです、もちろん。でこれね、この実験どうなったと思いますか、うん、これ運の実験してるんだけど、まあ多くの人が想像してる通り、ほぼ同じ率なんですよ、当選確率っていうのは。これ超ウケるんですけど、まあそうですよね、うん、だけどその後が違うんですよ、やっぱり。もうこれ簡単なからくりで、当たってる人、当たり続けてる人っていうのは結局ね、宝くじ的なものをね、いっつも買ってただけなんですよ、いっつも買ってたわけで、当たったことがない人はもう今まで人生で買ったことがなかったっていう人だったり、もう買ったとしても1回だけみたいな、でそれだけの差だったんです、うん、そうで、宝くじっていうのはね、買ったらもう当たらない可能性っていうのはもちろんあるし、そっちの方が圧倒的にね、その可能性っていうか確率は高いんだけど、当たる可能性もありますよね、うん、可能性があるのは買うっていう行動にかけないと可能性ってのはないわけです。で、宝くじは買わなかったら当たる可能性はもうゼロなわけですよ。これ当たり前の話してますよ。してるけど、ちょっと真剣に聞いてほしいんです。うん。当たらないかな、宝くじ当たったら何しようかなってどんだけ想像して引き寄せの法則とか言ったとしてもね。だけど、買わなかったらゼロなわけですよ。ゼロ。うん。わかりますか？で、宝くじで、当選したいって思ったら、かけるべき行動、取るべき行動っていうのはやっぱ買うってことなんですよ。買わなかったらゼロなわけです。で、その、どっちの方が可能性が高いかっていう方を考えて、可能性が高い方を取れって話なんですけど、今のこの例もね、なんだろう。だから宝くじ買おうぜっていう話じゃないですよ。僕は基本的にあんま買わないし、宝くじとかは。で、宝くじの当たった人はなんか知らないけどね、知り合いとか知り合いの家族を含めてね、いるんですよね、何人も。うん。1億以上の当選者とか3人ぐらいいるんですけど、うん。そうそう。で、今回のこの話で何を言いたいかって言ったら、可能性が高い行動、可能性が高いところ、あるところに身を置くっていうことをちゃんとやってくださいっていう話なんです。これ本当に。あらゆるそのあなたの日常の中でですよ。ここね、こうやって話を聞いたら、話で聞いたら当たり前に聞こえるかもしれないけど、これね、逆の行動、可能性が低い方、可能性がない方に自分をかけてしまってる人多いですよ。これ例えば、です。今までちょっと今日の音声だ例えばの話がね、あんまりいけてないんで、ちょっとバシッと決めたいんですけど、例えば、バイトにしましょう、バイト。バイトの給料を増やしたい。ガソリンスタンドでバイトをしてる、少年がいたとして、少年というか、うん、おっさんでもいいんですけど、バイトしてる人がいたとして、バイトの給料を増やしたいっていう、望みがあったとする。で、そのために何をやるのかって言ったときに、基本的にほとんどの人が、めっちゃ頑張るみたいな、うん、やると思うんですよ。真面目に頑張るって。で、上司とかガソリンスタンドでいった店長とかに評価してもらって時給が上がる、うん、これがまあ普通の道というかね、間違ってはないと思いますよ。もしくは、長い期間勤めるとか、まあこれも一つの給料を増やすためのアプローチですよね。うん、そうそう。もう誰が見てるかもわからないから、もう一生懸命、いつでもお天道様が見てんだからみたいな感じで、いつでも頑張るみたいな、うん、まあこれも可能性ゼロじゃないと、うん、であとはなんて言うんだろう、もうそのね、店のことを真剣に考えて、真面目に頑張ってるって思ってもらえるように、出勤時間の1時間前に出社して掃除するとか、うん、これもまあね、それを見て、あ、こいつは頑張ってるなと思って時給が上がる、給料が上がるっていうことにつながるかもしれない。 で、他にはね、例えば店長に交渉するみたいな、時給を上げてくれっていう交渉するっていう選択肢もあると。で、交渉するっていうのは、例えば、売上を今から、毎時間、いくらぐらい売上を上げるために、ガソリンを入れに来たお客さんに、例えば洗車のセールスをやったりとか、オイル交換のセールスをしたりとか、いろんなね、商品ありますよね。そういったものをしっかりセールスをして、売上を上げると。売上に貢献したら、しばらくの期間、例えば今月いっぱい、売上に貢献したら、いくらぐらい上がったら、時給をいくら上げてくださいみたいな、こう、そういった交渉をするっていう選択肢があるとする。で、これね、どれが一番、可能性が高いかって言ったら、完全に交渉なんですよ。だから給料に直結してるのはそこじゃないですか。店長が決めると仮定してですよ。まあ、店長が決めるんだけど。そうですよね。だけど、多くの場合、多くの人が取る選択っていうのは、とりあえず頑張るみたいなことなんですよ。いや、それもね、可能性がゼロではない。もう何もしないよりは、今まで通りに時間が経てばっていうよりは、可能性高いかもしれない。確率高いかもしれない。だけど、明らかに、ちゃんと、自分は、給料がもっと欲しいと。その決裁権を持ってる人に、交渉するのが一番確率高いじゃないですか。これね、こうやって話を聞いたらこれも当たり前って思うかもしれないけど、あなたの目標の中で、あなたの日常の中で、そういった選択をちゃんとしてるかっていう話なんですよ。してないことの方が多いと思うんです。なんか、望んでも、いくら望んでも、いくら思っても、いくらこう、願ったとしてもね、起きようがない状況、可能性が低いところに身を置いてないかっていうのを、ちょっとね、考えてみてほしいんですよ。その行動の先に、ちゃんと可能性はあるかっていうのをね、ちゃんと問うフレーム、習慣をね、持ってほしいんです。その意識を持ってほしいんですよ。だから、一生懸命頑張るっていうこと、頑張りとか気合とかは関係ないんですよ。だってさっきのバイト、ガソリンスタンドのバイトの例で言ったらね、一番頑張りが必要なのって、一番努力が必要なのって、一番なんかね、そういった行動が必要なのって、一生懸命誰が見ても頑張ってるって思ってもらえるように頑張るみたいなことじゃないですか。交渉よりも明らかに労力かかるじゃないですか。だから頑張りじゃないんです。もっと言えばね、見当外れな努力とか行動っていうのは、望んでるものを叶えないんですよ。これね、残酷だけど、これが真実、現実なんです。だから、冷静に選んでほしいんですよ。自分が身を置くその方向を、自分がかけるべきものをね、選んでほしいんです、ちゃんと。で、これを、まあ、ざっくりステップにするとですよ。ステップ3つにするとしたら、ステップ1がしっかり知るっていうこと。で、ステップ2がしっかり選ぶっていうこと。で、ステップ3でしっかりかけるっていうことに尽きるんですけど、これ一つ一つね、ちょっと説明すると、まあ、おさらいになるんですけど、ステップ1のしっかり知る。これは、自分を知るっていうことですよね。向かう方向だったり、欲しい未来、目標をちゃんと明らかにするっていうことです。セルフナレッジですよ。それを、これ当たり前でしょって思うかもしれないけど、まあ知らないですよ。みんな自分が本当に自分の目的、その大目標を含めですよ。今日じゃあ何をするのか、何をすべきなのかも知らない人がほとんどです。ちゃんと自分が向かう方向、取るべき行動、目標を知るっていうのはすごく大事です。大前提です。で、それを知ったら許容できるリスクを知る。これはね、パート2ので話しましたよね。リスクを知る、使えるお金、時間、あらゆる自分のリソースを正しく知るっていうのはすごく大事なんです。この知る、セルフナレッジ、どれだけ自分を知ってるかっていうこととね、現実のレベルはリンクするみたいな話よくしますけど、これ本当に大事な話なんです。これがステップ1、しっかり知る。で、ステップ2、選ぶ、しっかり選ぶっていうステップですけど、これがね、今日のテーマで、話してることで、ちゃんと成功の可能性が高い方を選ぶっていうのが大事なんです。自分を知って、ね、許容できるリスクを知って、で、とりあえず行動だとね、成功の可能性が低い方にかけてしまう場合があるんです。だからしっかり選ぶ必要があるんです。で、ステップ3のしっかりかける。これはかけないといけないんです。許容できるレベルの分だけ、リスクをね、分だけしっかりエントリーする。行動を起こすっていうこと。で、許容できるリスクも明らかになってるのに、目の前にチャンスがあるのに、成功の可能性が高いのに、かけないとか、エントリーしない、行動しないっていうのはね、成功の可能性がない方の選択ですよ、それは。 だからしっかりエントリーするっていうのは大事です。で、これをね、今話したことをありとあらゆるところでやっていく。大量行動していくんです。で、大量行動っていうフレーズをこう使うとね、なんかむやみやたらに数打ち当たるみたいな、ことをね、イメージする人も多いかもしれないけど、これ違いますからね。全然。数は打つんだけど、その、なんて言うんだろう、打ち先は成功可能性みたいなものが高いところ。そして、許容できるリスクの分だけ打つんです、数を。わかる？あの、戦略的に数を打つっていうことなんですよ、これ。今話してることっていうのは。もうこれが分かってたらね、もうね、徹底的にいけますから。で、大量行動をするんですねって今、声がひっくり返りましたけど。で、さっきのバイトの例で、こう、おさらいをするとですね、時給を上げたいっていうのが欲しい結果ですよね。いくらって決めてもいいかもしれない。もう時給を上げたいんだと、目標が。で、その時に考えるべき、許容していいリスクっていうのが、時給は上げたいけど、その、なんだろう、無理やり脅すとか、店長ね。とかって、まあ選択肢があるかもしれないじゃん。そしたらそれは、クビにはなりたくないと。許容できないと。クビになるっていうのは許容できないと。リスクとしてね。であればそういったことはできないじゃないですか。で、あとは、バイト仲間ともギクシャクしたくないとか、まあ人によってあると思うんだよね。あと、バイト中の時間は自分の労力っていうのはもう全部出してもいいとか、許容できるレベルをちゃんと知るんです。で、まあ普通の交渉をする分にはクビにはならないですよね、普通。だし、むしろ店にとっていいことですよね。さっきのガソリンスタンドの例で言ったらですよ。例えば、100円時給を上げてくださいっていう交渉をするときに、さっきの売り上げがね、こういう風になったら、この条件になったら上げてくれみたいな感じの交渉をするとしたら、店的にはね、そのバイトの子一人の時給が100円上がることで、それ以上のリターン、売り上げが毎時間上がるんであれば、それは全然ね、悪いことじゃないじゃないですか、店的にも。で、それを一定期間証明して、それから、このペースで頑張るから上げてくれっていう風に交渉するみたいな。で、さらに言えばね、このペースで売り上げを続ける分だけ、一定の割合で時給を上げ続けてくれみたいなオプションをつけるみたいなことも考えたりとか、どんどんどんどんね、作っていくんです、戦略を。で、その代わり、例えば売り上げが、一定のラインを割ったら、時給上げた分は下げていいです、みたいな感じでリスクを負うみたいな。もう時給は、もう例えば言ってる約束してる売り上げが上がんなかったら、僕はもう無給でいいですと、時給は、ゼロでいいですみたいなことは許容できないリスクですよね、バイトをしてる限り。まあできる人はやればいいと思うんですけど。で、そういうふうに考えるんです。まずしっかり戦略を作る。可能性が、自分の目的が達成される可能性が高い、成功する可能性が高い、その選択肢をしっかり考えるということ。で、それが分かったら、バイトの例で言ったら直談判ですよ、交渉です。で、この時に可能性が高い方じゃないですか。交渉するっていう。可能性が高い方の選択の確率を上げる行動として、しっかり話が通りやすい、確率が上がる工夫をすればいいんですよ。例えば、他のね、ガチャガチャバイトがいる中で話すよりも、二人きりで話すとか、店長の機嫌がいいタイミングで、話すとか、あるいは店長が断る理由っていうのをすべて前もって明確して、それを潰した上でしっかりプレゼンするとかね。どうですか？で、今これを無策で何も考えずにやるよりも、こういうふうに考えてやった方が明らかに可能性っていうのは広がるし、確率上がるじゃないですか。今の例で言ったらね、この方が一生懸命バイトしてる、時間にこう、もう一生懸命頑張るとか、朝早く出社するとかやるよりも、明らかに自分の目的、だから目的は時給を上げるっていうことですよね、が叶う可能性っていうのは、確率っていうのは高いわけですよ。朝1時間早く出社したとしてもね、それが給料につながるかどうかってわからないわけですよ。こういう風な視点で、こういう風にやった方がいいんです、あらゆることをね。で、こういったことをやるためには、繰り返しになるんですけど、自分の目的を知る。あとは自分の目的が達成できる可能性が高い行動を知る。許容できるリスクを知る。で、許容できるリスクの分だけ行動する。もうこれなんですよ。もうこれ本当に大事な話をしてますからね、今。で、もっと細かくポイントがあって、もっと細かく話はできるんですけど、だけどもここなんですよ。で、ちなみに僕はね、10代の頃から今話したようなことをやってました。ずっと。ずっとです。 無意識的にね、今考えてなんか体系化してこう話ができるんだけど、だからバイト時代とかっていうのは結構ね、スタンドでもそうだし、なんだ、お茶工場とかの清掃とかもやったりとか、いろんなことやってるんですけど、僕だけ結構特別な条件というか、なんか個別契約みたいなことが多かったです。バイトなのにバイト雇ったりとかもした、それは結構いろいろ話したんだけどね。これはダメです。これはなんか法律上多分ダメだけど、例えば、バイト中に副業というか、店長の許可を得て違うビジネスを、その、スタンド内でやったりとかって、いろいろやったんです。もうこれね、ほんとね、すごい大事ですよ。頑張ってるのに、その頑張りが目的とか望む未来にリンクしてない人があまりにも多いんで、ちょっと考えようぜってことをね、提案したいんですよ、ちゃんと。だって頑張ってるのに、その頑張りが自分の目標とか目的とか欲しい未来につながってないって、それ悲しいじゃないですか。もったいないでしょ。もったいないでしょ。だからしっかり知って、しっかり判断して、で、しっかりエントリーするってことをやらなきゃいけないんです。でも、そもそも何の行動もしてないよっていうのは論外ですよ、もう。だってそれって行動してないっていうのは、成功する可能性がゼロの選択肢です。ゼロです。いや、ゼロじゃないのかもしれないけど、例えばなんだろう、家にで本読んで、例えばね、普通にだらっと本読んでるだけでも、なんか、大金持ちみたいな人がピンポンって来て、もう君ちょっと、お金あげるよみたいなことが可能性がもう完全にゼロかって言われれば、そういう変な人もいるかもしれないからゼロとは言えないけど、だけど基本ないでしょ、そんなことは。だから行動しないっていうのはね、あり得ないんです、本来。もったいないの、そっちじゃないんですよ、かけるべき先っていうのはね。だから正しく自分のリソース、自分の人生っていうのは、時間、お金、あらゆるものっていうのは正しい方向にかけなきゃいけないんです。正しくエントリーしなきゃいけないんです。で、人生っていうのをもう勝てるべくして、勝つべくして勝つギャンブルにした方が絶対にいいんです。勝つ確率を上げてやるんです。もうこれはね、すごく大事なことですよ。で、まあ、ちょっと長くなってきたんで、この辺でパート3終わりにしようと思うんですけど、今回の音声でもね、すごく大事なことを話してますからね、これ。だからぜひね、腑に落ちるまで何度も何度も繰り返し聞いてほしいです。そして、聞き終えたら、自分はね、何をしたいのか、何を叶えたいのかをしっかり明確化してほしいし、自分が許容できるリスクっていうのは、あらゆるね、自分のリソースをこう考えて、で、許容できるリスクっていうのはどのぐらいなのかっていうのをしっかり明確化する。あとは成功の可能性が高いところはどこか、どういった行動なのかっていうのをしっかり明らかにして、そして、ここからが大事。ちっちゃくでいいから、もう行動しましょう。アウトプットしましょう。もうちっちゃくていいです。もうしっかり知ったらね、もうエントリーしましょう。そしたらね、現実っていうのはね、絶対に動くんです。これね、マジで動いていくんですよ。これすごい、パワフルな話をしてるんで、ぜひね、行動につなげてください。楽しみながらやってほしいし、楽しみながら欲しい未来っていうのを、作っていく。もうこれね、最高なことだと思うんですよね。ぜひね、次のコンテンツでも、欲しい未来の作り方シリーズで大事な話をしていくんで、ここまで話したことでもね、もうできること絶対にあるでしょ。しっかりやって。そして、次回のコンテンツ、音声コンテンツを楽しみにしていただければと思います。ということで今回の音声はこれで終わります。ありがとうございました。